皆さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、8月26日第189回目の配信です。京都では朝晩がとても過ごしやすくなって、気がついたら夜虫の声が聞こえるようになってきました。皆さんの地域ではいかがでしょうか。8月も残りあとわずか、来週から9月が始まりますね。さあ、では観光の秋の9月の京都情報をお伝えしていきましょう。ヘッドライン京都です。9月6日日曜日に松の大社で八朔祭が行われます。八朔とは旧暦の8月1日のことで、農作物が台風や病害虫の被害に遭わないようにとお祈りをするお祭りです。午前10時から祭典があり、日中は八朔相撲の奉納のほか、女神輿の嵐山巡行も行われます。また午後4時からは嵯峨の六斎念仏が奉納されます。前日の9月の5日土曜日の夜には、2000灯の提灯が灯されて、境内で盆踊りも行われます。お問い合わせは松の大社さん、電話 075-871-5016 番へどうぞ。嵐山名物嵐山の鵜飼は9月の15日火曜日までです。嵐山に流れる大井川に船を浮かべて、かがり火の中、古式ゆかしい鵜飼漁を楽しみます。出発時間は9月からは午後6時半からと8時半からになります。なお貸し切りの船も予約できます。お問い合わせは嵐山通船、電話 075-861-0302 番へどうぞ。フェルメールやレンブラントなど人気作品が集まったルーブル美術館展、今岡崎の京都市美術館で開かれていますが、こちらは来月9月の27日日曜日までとなっています。展覧会の終盤になるとかなり混み合うことも予想されます。ゆったりと見たい方は今のうちにどうぞ。お問い合わせは電話 075-771-4107 番です。以上、ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。8月ももう終わりですね。京都では今、子どもたちが行く夏を惜しみながら地蔵盆という行事を楽しんでいます。このお盆という言葉なんですけど、この意味はもともとは裏盆へという言葉から来ているんですね。今回はその裏盆へという行事について、そして、死者を弔うということについてお伝えしたいと思います。最近ではね、裏盆へとは言わないでもお盆と略すようになってしまったんですけども、この裏盆へというものは、これは、亡くなったご先祖様を死んだ後の苦しみの世界から救済するための仏教の行事のことを言います。もともと陰暦の7月の13日から15日を中心に行われていました。いろんなお供え物をして祖先の冥福を祈ったのです。東京の一部では今も7月の15日あたりに行うみたいなんですけども、明治の初め頃に新しい暦、新暦が導入された後ですね、全国的にもう全体1ヶ月後になって、8月半ばにこの裏盆へ、お盆の行事を行うようになったようです。この夏、お知り合いがね、亡くなって初めてのお盆を迎える方、このお盆のことを初盆というふうに言うんですけどもね、そんな方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。地域によってはこの初盆のことを新しい盆と書いて荒盆とか新盆とも言うようですね。この初盆、戻ってこられるこの霊をね、特に丁寧にお迎えするというふうに言われています。 まあ、私も最近ちょっと身近な方を亡くしたんですけれども、まあ、その方はお盆の時点でまだ四十九日を過ぎていなかったので、この人の初盆は来年になります。まあ、人が亡くなると普段は全く気にも留めていないこの仏教とかね、宗教の行事がいろいろと続きまして、特に若い世代には本当に困りますよね。まあ、でも一つ一つ、まあ、この亡くなった方の葬儀とかを通してですね、いろんな行事を調べて意味を知っていくと、これが案外面白いんですね。まあ、一つご紹介しますと、先ほど私が申し上げた四十九日という言葉、四十九日までは喪に服すなんてね、よく耳にしますよね。これは人の死後49日間のことなんですけども、この間に死んだ方は現世での行いを裁かれて、そしてあの世での行き先を決められるんですね。その間魂は現世とあの世の間をさまよっているというふうに考えるんだそうです。そして四十九日目に来世での行き先が決まるんですが、それがまあつまり極楽行きか地獄行きかということなんですけどね。でそれが決まると、まあ 気が明けですね。で、まあ、遺族の方たちも日常の生活に戻れるという、そういうことなんです。で意外と知られていないのが、この四十九日間49日間に行われていた7日ごとの行事、こういうものがあるんですね。死者は実は7日ごとに閻魔大王を筆頭にいろんな方々から生前の行いについて裁きを受けるんだそうです。で最初の裁判がですね、亡くなって最初の7日目、初7日と言います。でその次が14日目の27日と書いて27日と読みます。そして21日目3回目の裁判がですね、みなのか37日と書いてみなのか、28日目が47日と書いてよなのか、35日目が57日と書いていつなのか、42日目が67日と書いてむなのか、そして、まあ、これね全部7の倍数でくるんですけども、最後が 7×7 が49、49日目が、まあ、77日と書いて7なのかとか7なぬかというふうに呼ぶんですが、それが四十九日目にあたるということなんです。まあ、こうしてね、亡くなってから49日間の間に7回も裁判を通過しなければならないんですね。その7日ごとの裁判の時に、まあ、どうかこの亡くなった方が極楽に行けますようにと、遺族のみんなが一緒になってこう祈ってあげることが、まあ、初7日とかね、蓋なのか、そういう7日ごとの法要なんです。まあ、今ではお葬式に遠方から集まる人も多くなったため、便宜上、お葬式の後に本来7日後に行うべき初7日の法要を一緒に挙げてしまうところが多くなっていると思います。またその後の3なのかとか4なのかという行事、もう全くねやらなくなっているところも多いと思うんですが、本来はこの7日ごとに手を合わせてあげることがいいようですよ。まあ、お仏壇のことなんかはね、もう完全に私なんかも親任せになってしまっている世代なんですけども、いざという時に本当に全くわからない、もう知らないというのではちょっと通じない時もありますよね。まあ、あの映画送り人なんてのもありまして、あの私たちもねこの死者を送るということにちょっと改めてスポットライトが当たっていろいろ考えさせられたこともあるんですけども、たまには、まあ、京都でお寺をね巡ったりしたついでなんかに仏教の行事なんかについても少し知識を深めてみると、いつか何かの形で役立つ日があるかもしれませんね。今回はお盆とそしてお弔いの行事についてお伝えしました。以上ピックアップでした。KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第189回目はいかがでしたでしょうか。さあ来週は9月ですね。まあ、季節も秋になりますと京都の行事もぐっと多くなってきます。まあね、もうあの早くも10月の時代祭りの情報を集めている方も多いようなので、私も早めに番組やホームページでお伝えしていきたいと思っています。まあ、その前に9月にはあの後半にまた大型連休があるんですよね。 まあ、そのあたりで京都行きをお考えの皆さんのためにも役立つ情報を来週からどんどんお伝えしていきます。どうぞお楽しみに。では今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。